頭の切れる人になる。大喜利式発想のトレーニング。笑いながらひらめく力をつける本。吉岡秀幸。好書房。私たち噺家が行う大喜利は発想の転換が必要なんです。一直線に答えを求めに行かず、資料から考えていくことが大切です。大喜利とは頭の体操です。いい答えなんかいらない、いい加減でいいんです。だから良い加減ですよ。この本にはそのヒントがたくさん書かれています。皆さんぜひお聞きください。山田君、座布団一枚やっとくれ。桂歌丸。だからアイデアが出なかったのか。発想法の本はアイデアを出すための素晴らしい方法を教えてくれる。ただそれを知ってもアイデアがポンポン出てくるようになるわけじゃない。自分の頭を発想脳に変換しておかなければ宝の持ち腐れというもの。そこでこの本、焦点の大喜利よろしく、5つの発想能力ジャンルから35のお題を出すので、楽しみながら気の利いた回答をひねり出してほしい。あなたの頭を発想脳に変えるコツも解説してあるから、いつの間にかひらめく力が身についているはず。はじめに、やっぱり発想力のある人になりたいですよね。発想力があればビジネスでもうまくいくし、プライベートにもプラスになる。発想力のあるのとないのとでは人生大きく変わってくるかもしれません。忘れもしない小学校4年生の時、クラスの担任の先生が何を思ったか、突然、今日は大喜利をやろうと言い出しました。テレビの焦点のように先生がお題を出し、生徒に答えさせて授業にするというのです。それまで特に小学校の授業を面白いと思ったことはありませんでしたが、その授業がものすごく刺激的で面白かったのを今でもよく覚えています。思えば、その時から私の発想力探求の旅は始まっていたのかもしれません。私は現在、会議やワークショップの司会、進行をするファシリテーターという仕事をしています。ファシリテーターというのは、いろんな人が集まって議論する場を適切に進行させていかなければなりませんので、いろんな事態に対処できる臨機応変な問題解決能力が求められます。まさに発想力勝負です。また私は経営者として新しい事業を生み出していかなければなりませんので、日々何かを想像しています。発想力がなければとてもやっていけません。でも発想力を鍛えると考えると部活動みたいでしんどいじゃないですか。だから小学校の時のあのワクワクした授業を思い出して、大喜利風に何でも楽しく発想することにしているのです。そんな私の発想の仕方を本にしたのが本書です。この度はこのような機会を与えてくださった好書房の鈴木さんに、この場を借りて心より感謝申し上げます。また、 発想するのが大好きな子に産んでくれた両親にこの本を贈ります。平成20年7月吉日、吉岡秀幸。序章、発想力を鍛えるのになぜ大喜利なのか。発想は左脳と右脳の化学反応。本書をお買い上げいただき大変ありがとうございます。大抵序章を読む方はすでに本を買った後の方が多いので、安心して本当のことをお話しさせていただきます。世の中には発想力のある人、ない人がいます。そして本書をお買い上げいただいた方にいきなり残酷な事実を突きつけて申し訳ないのですが、発想力はほとんど先天的なものです。あなたも薄々感じていたとは思うのですが、実はそうなのです。でも、だからといって、発想力のいまいちの人が全く見込みがないわけではありません。また、先天的に発想力のある人が、いつまでも素晴らしい発想力を持ち続けることができるとも限りません。ちょっと発想するということについて考えてみましょう。発想といえば、突然何かがピンとひらめくという突発的な現象のように感じますよね。そして発想力のある人はひらめきという才能を神から与えられた人と感じるのではないでしょうか。確かにそういう天才は世の中にいます。ビートルズやスティービーワンダーを我々凡人が目指しても無理です。でも発想することそのものは我々人類すべてが神から等しく与えられた能力です。その能力の使いこなし方が上手い人とそうでない人がいるだけです。逆に言えば、使いこなし方が上手くなれば誰でも発想力を高めることができるのです。発想とは一種の化学反応だと思うのです。私は発想とは左脳と右脳が化学反応を起こすことで新しいアイデアや考え方が生まれることであると捉えています。人間には論理的な思考力を司る左脳と、主にひらめきや感性を司る右脳があると言われます。一般的にひらめきは右脳というふうに言われますので、発想とは右脳を使う作業と捉えられがちですが、何かを発想しようにも何らかの知識や情報がないとひらめくことができません。左脳が空っぽだと何も思いつきません。